主はこう言われます。私はすぐに来る。あなたの栄冠を誰にも奪われないように持っているものを固く守りなさいと。ある若い牧師先生がこんな話をしておられました。最近我が家での小さな悩みの一つは息子の登園拒否でした。登園拒否というとオーバーですが、毎朝保育園に行きたくない、休むと大泣きするのが我が家の恒例行事のようになっておりました。最初はプールが怖いとか鉄棒の練習が嫌だとかいろいろ言っておりましたが、結局のところ本音を聞き出してみると、パパとママと離れるのが寂しいということのようでした。それでこちらも怒りたくなるのをぐっとこらえて、毎朝できるだけ親と一緒に時間を持つようにし、ひとしきり彼の気持ちを聞いてあげることを心がけました。寂しいと泣くときに、そうか、寂しいのかと言って、そのままその気持ちを受け入れる。そうするとだんだんと気持ちが落ち着いてきて、最近では感謝のことにそれほど泣かないでいけるようになりました。こういう毎朝のやり取りの中で教えられることがいろいろありました。保育園に行くとき、息子は必ず一つのことを大きな声で言いながら手を振ります。お父さん、すぐに迎えに来てね。すぐだよ、すぐに迎えに来てね。約束だよ。それに対して私がすぐに迎えに来るよと言うと、安心してお友達と遊び始めるのです。私はこのやり取りをするとき、いつもある聖書の御言葉を思い起こしています。それは聖書の最後に記されているヨハネの黙示録の御言葉です。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ来てください。何かこのほのぼのとする証しですけれども、お父さん早く、早く迎えに来てね。うん、すぐ迎えに来るよ。男の子はこのほんの小さな約束の言葉一つでほっとして安心することができるわけです。お父さんがすぐに迎えに来てくれるから大丈夫だと思えるわけです。実際にはお父さんが迎えに来てくれるまでは離れ離れになるのだから寂しくなるのに、後で迎えに来てくれると分かると耐えられるわけです。もしですね、お父さんが、いやー今日は仕事が忙しいから迎えに行けるかどうか分からないなとか、行けたら行くよなどと言ったらどうでしょうか。子供はまた幼稚園に行きたくないと言って泣き出すかもしれません。それは不安だからです。でもお父さんは決してそんなことは言いません。愛する子供がお父さんすぐ迎えに来てねと言えば、迎えに行かないわけにはいかないのが親というものです。ところで私たちとイエス様との関係もまさにこれと同じなんです。私たちが主よ来てくださいと言うと、イエス様は私はすぐに来るとおっしゃってくださるのです。いや、主よ来てくださいと言う前からイエス様の方から先にですね、私はすぐに来る、私はすぐに来ると 何度も何度も繰り返して言われているのです。主よ来てくださいという私たちの叫びと、私はすぐに来るという主からの約束が信仰によって一つとなるとき、私たちと主との関係がより深く、より喜びに満ちたものになっていきます。今朝のメッセージは、聖書の最後のこの黙示録22章に出てきます、しかり私はすぐに来るというイエス様から私たちへの言葉と、主よ来てくださいという私たちから主への応答を中心に考えていくことになっております。黙示録の中にはこの私はすぐに来るという言葉が4回出てきます。最初に出てくるのは、聖書朗読していただいた、先ほどさっき私がお読みした、黙示録の3章11の言葉なんですけど、ここにはこう書いてあります。私はすぐに来る、あなたの栄冠を誰にも奪われないように持っているものを固く守りなさいですね。この瞑想の言葉に印刷してある言葉ですね。でこれが1回目、そして残りの3回は全部22章に出てきます。それなのでぜひ今日はこの黙示録の22章をですね、開いて、おいていただきたいと思います。黙示録の一番最後ですね、聖書の一番最後にある黙示録の第22章を開いておいていただきたいと思います。ここに3回私はすぐに来ると書かれてあるんです。1回目は22章の7節です。いいですか。黙示録第22章の7節、聖書の一番最後です。黙示録第22章7節お読みいたしますね。見よ、私はすぐに来る、この書物の預言の言葉を守る者は幸いである。で2回目は12節ですね。見よ、私はすぐに来る、私は報いを携えてそれぞれの行いに応じて報いる。これが2回目ですね。で最後20節、以上すべてを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る、はい、このように3回私はすぐに来ると繰り返されています。聖書の中で同じ言葉が3回繰り返されるということは、それだけ大切な神様からのメッセージであると受け取ってよろしいかと思います。で最初の2回はですね、私はすぐに来るという言葉の前に見よと書いてありました。でこの見よという言葉、ギリシャ語はですね、それほど意味のある言葉ではなくて、ほらとかさあという私たちに注意を喚起する言葉なんです。でそれに対して3回目のしかりという言葉は、強い肯定、断言、あるいは厳粛な宣言をするときに使う言葉なんです。ですからこの3つの言葉を一つにつなげますとね、こんな感じでしょうかね。ほら、私はすぐに来るよ。さあ、私はもうすぐ来るのだよ。そうとも、確かに私はすぐに来るのだ。というふうな感じでしょうかね。このように主は私たちに語りかけておられるわけです。しかしこのように3度も同じ言葉を繰り返して言うというのはよほどのことなんですよね。もしこれが私たちの会話だったらどうでしょうか。3回も同じこと言うなんてちょっとくどいなと、しつこいなと、そんなに何度も言わなくたって分かっているよというような感じになりませんでしょうかね。でもそれでもですね、本当に伝わったかな、本当に分かっているのかなってちょっと不安なときは、やはり繰り返してしまうことありますよね。 私と家内との会話の中でよくこういう場面があるんです。まあ言うなと言われてるんだけれどもあなた何々が何々だからね、分かったって、まあこう最初聞いてくるわけですよね。あ、分かった分かった、何々が何々だからね、本当に分かったの、2回目聞いてくるわけですよ。うん、分かった分かった。でしばらくして何々が何々だからね、本当に分かってるの、まあ、大体3回聞いてくるわけです。だから分かったって言ってるだ、言ってるでしょって、もうしつこいなって言うと、じゃあ今何て言ったかもう一度言ってみてとまあ問い詰められたりするわけですね。まあ、ところでイエス様は、見よ私はすぐに来ると2回繰り返した後にですね、実はこう言っておられるんですよ。主よ来てくださいと言うがよい。黙示録の第22章17節、霊と花嫁とが言う、来てください、これを聞く者が言うがよい、来てくださいと。家内のじゃあ今何て言ったかもう一度言ってみてではないですが、私はすぐに来ると言われた主は、それを聞いた者たちにまるでちゃんと理解できているかどうかを確認するかのように、じゃあ主よ来てくださいと言うがよいと言われているわけです。皆さんは主よ来てくださいと祈ることがあるでしょうか。何か本当に困って主よ助けてっていうような時に、主よ来てくださいって祈ることありますよね。でもきっと主よ来てくださいって毎日でも祈るべき言葉じゃないかなっていうふうに思うんですよね。主の祈りの中でも御国を来たりませって祈りますよね。主よ来てくださいっていうのと同じですよね。主よ来てください、なぜそのように祈るべきなのか、まあ、これは後からまた説明したいと思っていますが主は私はすぐに来ると言われました。そして私たちは主よ来てくださいというこのような関係なんですね。私はすぐに来る、この言葉は私たちアドベンチストにとって本当に大きな希望の言葉なんですよ。しかもイエス様はただ私は来ると言われたのではなくて、すぐに来ると言われたんです。すぐにって、もうずいぶん昔の話ですけれども、アメリカのあるセブンスデーアドベンチストの牧師がとても不思議な証しをしていたのを聞いたことがあります。本当なのかどうかは私確かめてないので分かりませんけれども、とても面白い証でした彼はある時、まあ、車でハイウェイを運転していました。すると道端に一人のヒッチハイクの男性が立っているのが見えました。牧師さんは車を止めて、この男性を車の中に入れてあげました、乗せてあげました。で車を走らせると、そのヒッチハイクの男性がおもむろにこう尋ねてきました。あなたはイエス・キリストが再臨されるということを信じていますか。はい、信じていますよと答えると、この男性はもう一回同じことを聞いてきました。イエス・キリストはもうすぐ来られるということを信じていますか。そこで、ええ、私は実はセブンスデーの牧師なんです、だからイエス様のご再臨が近いということを心から信じていますよと答えました。すると少し間があった後、この男性がこう言ったっていうんです。イエス・キリストはあなたが思っているよりももっと早く来られますよ。牧師はこの言葉を聞いてドキッとしたんですね。 そして後ろを振り返ったらその男性がいなかったっていうんです、まあ、ちょっとゾッとする話ですけど、まあ、それはともかくもですね、でもあなたが思っているよりももっと早く来られますよって、この言葉は私もドキッとしましたね。何か私たちはイエス様のご再臨の時をですね、ずっと先のことのように考えてはいないでしょうか。私はすぐに来ると言われているのですから、それはすぐなんですよ。イエス・キリストは遠い未来に来るではなくて、すぐ来ると言われました。で、そのことは私たちアドベンチストのですね、切なる願いでもあるはずなんです。私たちアドベンチストは主がご再臨される日をずっと待ち続けてきたわけです。主よ、いつですか、いつまで待たなければならないのですか、主よ、早く早く来てくださいと私たちは祈る教会なんですよ。特に今さまざまな困難の中にある人にとって、主を早く来てくださいとはまさに切実な叫びなんですよ。あるお医者さんがこんな告白をしておられました。30年前、私が医師になったばかりの頃、認知症の患者さんには自覚がなく、病気について困っているのは家族だけだと思っていました。しかし、認知症に苦しむ患者さん自身の声にこそ、皆が耳を傾けなければならないということが、ようやく分かってきました。で、このお医者さんがこのように認識するようになったのにはきっかけがありました。実は彼のお母さんが、まあ、アルツハイマーだったわけです。で、ある時にこのお母さんが書いていた日記を発見したんですね。で、それはこのアルツハイマーと診断される3年以上前に書かれた日記でした。で、そこにこう書かれてあったんです。明日のことを考えたいと思うのに、今日したことを思い出すことができない。この頃なんだかわけのわからぬことばかり、私の頭が崩れていく。神様、早く迎えに来てくださいと書かれた。3年アルツハイマーと診断される3年以上も前に、つまりお医者さんである息子さんをはじめ周りの人たちがおかしいなぁと思うようになるずっと前から、母親は自分の何かこの変調に気づいて人知れず苦しんでいた。そして自分のことが何もかもわからなくなってしまう前に、神様早く迎えに来てくださいと切実な思いを日記に綴っていたんです。神様、早く迎えに来てください。一体世界中でどれほどの人々がこの悲痛な叫びを神に向かって叫んでいることでしょうか。人知れず涙しながら、あるいは共に手を取り祈り合いながら、主よ、早く来てください、早く早く。しかしこの時、主の優しいささやきが聞こえてくるんです。その主のささやきとは、そう、私はすぐに来る、私はすぐに来るという約束の言葉なんです。イエス様は、私はすぐに来ると言われました。しかしすぐに来るとおっしゃってからもう2000年の時が過ぎようとしています。その間に数えきれない人々が 主にお会いすることを望みつつ眠りについていきました。主よ、まだですか、いつまで待たなければならないのですかと、そのようにイエス様に問いかけたことのある人もおられるのではないでしょうか。しかしそこで私はもう一度考えてみたいのです。主は、私はすぐに来ると言われた後に、主よ来たりませ、主よ来てくださいと言うがよいと言われました。これは何かとても大切なことを教えているように思えます。何だろうかと、なぜ主よ来てくださいと言うがよいと主は言われたのだろうかと、そう言ったって2000年も来ていないじゃないかって、なぜこのように主は言われたのだろうかと、こう考えてみたわけです。で、考えていくうちにですね、まあ主がそう言われているのだから、まずは言ってみようと。それで一人で静かに祈るときに、主よ来てくださいってまあ言ってみたわけですよ。最初小さな声で、もう一度主よ来てくださいもう一度主よ来てください、もう一度主よ来てくださいって祈っていくうちに、私の心の中で何かが変化し始めた。それはこの希望の光とでも言いますかね、ポッと灯るような感覚でした。不思議だなと思いました。主よ来てくださいって祈るだけで何か心の中に変化が始まったような気がしたんです。ある若い女性がボランティアで孤児院を訪問した時のブログを綴っていました。まあ、その中にこんなエピソードが紹介されていました。彼女はいつも手作りの絵本を携えて子どもたちに読み聞かせを行っていました。そんなある日のこと、絵本の朗読が終わると、施設に来たばかりだという小さな女の子が彼女の膝に甘えてもたれかかりながら、ねえお姉さんと声をかけてきました。なあに、流れ星にお願いしたら願い事叶うの？実はさっき読み聞かせた絵本はそのような内容の本でした。そうよ、流れ星にお願いすると願い事が叶うのよと言うと、そうかと女の子は顔を輝かせたんです。それなら私のお願い決まってるんだよ。どんなお願い？それはね、ママパパ早く迎えに来てって、そう願うんだよ。ママパパ早く迎えに来てって。彼女はその女の子の願いを聞いた途端息をのみ、激しい胸の痛みを覚えたと告白していました。まあ、その施設にいる子どもたちの大半はですね、親のいない孤児ではないんですよね。親はちゃんとどこかにいるんです。ただ彼らは何らかの事情で子どもを育てることができなかった。まあ親にもきっと子どもを手放さなければならない事情があったのでしょう。それを理解してあげられる人もいれば、親が子どもを手放すなんてと批判する人もいるでしょう。ただ第三者が何と言おうとですね、この小さな女の子にはママパパ早く迎えに来てと言うことのできる存在なんですよ。 それだけがこの小さな女の子の心からの願いなんですよ。早く迎えに来てと言えるママとパパがいる。それだけでこの女の子には希望が持てるんですよ。もし早く迎えに来てと誰にも言うことができなかったら、それは本当に寂しいことなんですよ。そばには今いないんだけれど、それはもうとてつもなく寂しいことなんだけれど、本来ありえないことなんだけれど、でもママパパ早く迎えに来てと言うことのできる存在がある。それだけでこの女の子は支えられたんです。それが希望だったんです。だから何度も何度もこう口にするんです。私のお願いは決まってるんだよ、ママパパ早く迎えに来て。その小さな女の子の願いにその親は何と答えるのか、私には分かりませんけれど、ただ分かるのは、いつか迎えに来てと言える人が存在しているということがどれだけこの女の子の支えとなっているかということです。また以前少年鑑別所に入れられた、少女のことをテレビで見ました。小さい時に両親が離婚し母親に育てられているのですが、やがて母親は再婚します。少女は少し母親を取られたような気持ちになります。新しい父親とは折り合いが悪くて、次第に非行に走るようになっていきました。何度も警察に捕まっては、母親が警察に呼び出されました。そしてついに少年鑑別所に入れられることになったわけです。この少女はこう言いました。私が悪いことをして警察に捕まると、必ずお母さんが私を迎えに来てくれた。それが嬉しかった。それはまるで母親の愛を確かめたくて悪いことをしていたのだと言っているかのようでした。やはり先ほどの小さな女の子と同じように、この少女も私を迎えに来てと心の中で必死に叫んでいたのです。迎えに来てと言える存在があるからこそ、それを確かめたかったのです。なぜならば、そこに愛があるからです。そこに希望があるからです。聖書がなぜ主を来てくださいと言うがよいと教えているのか、それは私のところに来てくださいといつでも言える存在が私たちにはおられるのだということを、そしてそのお方こそ私たちの救い主イエス・キリストなのだということを教えようとしているからではないでしょうか。私たちを迎えに来てくださる方がいるのだと、そう信じることができるだけで、私たちの心には希望が湧き上がってくるんです。喜びがあふれてくるんです。私たちは希望のない暗い未来に向かって今歩いているのではないんです。希望に満ちた光り輝く未来に向かって今歩いているのです。主を来てくださいという時、それがだんだんだんだんと分かるようになっていきます。私はすぐに来る、主を来てください、そう言い合える関係こそ私とイエス様との関係なんです。それは愛の関係なんです。私たちは主よ来てくださいということによって、そのことを日々確認することができるんです。そしてまた主よ来てくださいという私たちの言葉は決して虚しく地に落ちることはないんです。 その言葉は単なる気休めではないんです。主は、私はすぐに来ると言われましたけれども、それを今、この瞬間、実は私たちは体験することができるんです。黙示録の第3章20節、黙示録第3章20節に、で主はこう言われています。有名な言葉なんですけど、黙示録第3章20節、見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。見よ、私は戸口に立って叩いている。私はすぐに来ると言われた主は、実はすでに戸口まで来ておられるんです。そして私たちの心の脳をノックしておられるんです。しかし私たちが心の戸を開いて、イエス様どうぞ来てくださいと言うまでは、ずっと外に立たせたままなんですよね。だから主を来てくださいと言うのです。すると主はすぐに来られて、私と共に食事をしてくださる。これは主と私たちとが一つになるということを意味しています。これは霊的な体験なんです。再臨とはまた違う体験ですけれど、霊的な経験において私たちはこの主がすぐに来る、主を来てくださいという言葉を体験することができる。つまり、私はすぐに来る、主を来てくださいという素晴らしい主と私たちの関係は、まずこのようなですね、毎日の信仰の歩みの中で霊的に現実のもの、具体化されていくものなんです。そしてその積み重ねの延長線上に本当のご再臨があるということです。見よ、私はすぐに来る、主よ来てください。このような呼びかけを通して、私たちは本当に不思議な体験へと導かれていきます。主よ来てください、主よ来てくださいと世界中の神の民が叫んでいるんです。あちらからもこちらからも聞こえてくる。その中に私もあなたもいる。すると全ての民に聞こえるように大きな透き通る声で主は言われる。しかり私はすぐに来ると、その主の声は私たちの心を貫きます。喜びと希望があふれ、抑えることができない。世界中の主の民は声を合わせてこう叫ぶ。アーメン、その通りです。主イエスよ来てください、主イエスよ来てください。しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。これが聖書の最後の言葉です。なんと聖書は私たちの叫びで終わっている。アーメン、主よ来てください。これからも私たちはそのように心から祈り続け、叫び続けていきたいと思います。その祈りは主との愛の関係をさらに深め、いよいよ希望に満ちた喜びにあふれるものへと私たちを導いていくことでしょう。